使徒の働き10章です。イエス様は復活された後、マルコの16章の15節で弟子たちに全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとお命じになりました。それから天に昇られる前に、この使徒の1章の8節で弟子たちに、しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと言われました。その約束の通りに聖霊が下り、教会が始まりました。そして弟子たちは力を受けて、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土に福音が述べ伝えられる様子を、私たちは1章から8章まで見ました。前回学んだ9章では、ペテロがあらゆるところを巡回し、主の働きをする様子を見ました。ペテロはルダの町で中部の人、彼は8年間その病で寝込んでいたわけですが、イエス・キリストがあなたを癒すのです、立ちなさい、そして自分で床を整えて歩きなさい、すると彼はすぐに癒されました。それを見て、その町の人々およびその地域の人々は主に立ち返りました。またヨッパの町では、タビタという女の弟子を生き返らせました。それで多くの人々が主を信じました。それからペテロはしばらくの間、そのヨッパで川なめ市のシモンという人の家に泊まっていました。今朝はその続きなんですけど、ペテロはイエス様から天の御国の鍵を彼は預かっていましたね。そしてその鍵を使って、私たちはすでに見てきたように、2章において、まずユダヤ人たちに対して神の国のドアを彼は開いたわけです。彼の1回のメッセージで3000人が救われ、そして男の数だけで5000人となり、日々救われる人たちが増えて、エルサレム中にその福音が広まりました。そして迫害によって彼らを散らされ、人たちが皆散らされるわけですけど、散らされた人々は御言葉を述べ伝え、それがユダヤ、サマリアの全土に広がり、そしてペテロはその鍵を使ってサマリアの人々をその交わりの中に、教会の中に加えるわけです。神の国、この地上においては神のキリストの体である教会が、それでまずユダヤ人たちが救われ、そしてユダヤ人と異邦人のハーフであるサマリア人たちが救われたわけです。次にペテロがドアを開けるのは異邦人に対してなんですね。しかしその前にペテロの偏見を取り除く必要がありました。ユダヤ人は異邦人を清くないもの、汚れたものだと軽蔑し、自分たちは先民、この神の選びの民である、救われるのは私たちだけだと、そのような考えを持っていました。しかし神のご計画はそうではありません。最初からイスラエルを選び、そして彼らを通して全ての人に祝福を与えるのが神の約束でした。今日の箇所でそのペテロの偏見が取り除かれます。今日はそのことを一緒に見ていきます。10章の一節をご覧ください。さてカイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の100人隊長であった。このカイザリアは前回見たヨッパから北に50キロほど行ったところにある地中海沿岸の港町です。まあ、ここから50キロは名護あたりなんでしょうか。ヨッパがあると、北の方に向かうとそのカイザリアがあるわけで、ヘロデ大王、イエス様がお生まれになった時のあの王ですね、そのヘロデ大王がローマ皇帝カイザラに敬意を表して町の名をカイザリアにしました。でそこにはローマ軍の駐屯地があり、司令部もそこに置かれ、小ローマと呼ばれていたわけなんですけども、あのローマ総督ポンテオ・ピラト、彼も普段はそこに常駐し、祭りの期間だけエルサレムに 登っていったわけなんですけど、そのカイザリアにここにあるようにコルネリオという人がいて、彼はイタリア隊という部隊の百人隊長でした。でイタリア隊とはローマ軍の中のイタリア人によって編成された部隊のことです。ローマ軍はおよそ6000人の兵士たちで構成されました。でそれを党の大隊に分けて、この各大きな部隊は6人の100人隊長が立てられるわけです。ですからこの100人隊長というのは100人の兵士を指揮する、それが100人隊長なんですね。で聖書に出てくるこの100人隊長は興味深いことに、みんなこの立派な人として紹介されています。例えばマタイの8章に一人の百人隊長がイエス様の身元に来て懇願する記事が書かれているわけなんですけれども、彼はイエス様の元に来て懇願して言うんですね。主よ、私のしもべが中風のために家で寝込んでます、ひどく苦しんでます。するとイエス様は彼に、私が行って治してあげよう、そのように言われるわけなんですけど、しかしこの百人隊長を答えて言うんですね。主よ、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません、ただお言葉をくださいって言うんだ。ただお言葉をください、そうすればしもべは癒されますと申しますのは、私も権威の下にあるものだからですって言うんですから。で彼は権威のもとにあって、彼の下にも兵士たちがいて、彼が行けと言えば行くし、そして来いと言えば来るし、またこれをせよと言えばするんです。ですからただお言葉だけをください、そうすればしもべは癒されますと彼がそのように言うと、イエス様はこれを聞いて驚いたって聖書は書いてあるんです。そしてついてきた者たちにイエス様はこうおっしゃるんですね。誠にあなた方に言います、私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありません。イエス様はたくさんの奇跡をなさいましたけれども、ただ奇跡を行わなかったところは故郷のナザレだった。で彼らの不信仰を見て驚かれたって書かれています。ですからイエス様が驚かれたのは不信仰を驚き、そしてここにおいては百人隊長の信仰、立派な信仰を見て驚かれるわけです。それぐらい百人隊長の信仰は立派な信仰でした。ですからイエス様は、行きなさい、あなたの信じた通りになるように、ちょうどその時にそのしもべは癒されたとマタイの8章には書かれています。また同じくマタイの27章で別の百人隊長がイエス様を十字架につけられた後、大地震が起こり、そしていろいろな出来事を見て、彼は非常に恐れて、この方は本当に神の子であったと言ったと書かれているんです。このように聖書は百人隊長は立派な信仰者として描かれているわけですけど、でここで登場するこの百人隊長コルネリオも立派な人でした。2節見ると、彼は敬虔な人で全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤ人の人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたがとあります。コルネリオは敬虔な人でした。彼は自分だけでなく家族全員にです、神を正しく恐れることを教えていました。神を正しく恐れる人は悪から離れて生活します。箴言の16章の6節に、主を恐れることによって人は悪を離れると書かれています。このコルネリオはユダヤ人ではありません。ですから当然イスラエルの神、誠の神を彼は知らないで生まれ育つわけですね。親の影響で、また周りの人からの影響で、彼も多神教だったわけです。いろいろな神々を信じ、いろいろな宗教を彼も持ったことでしょう。しかし矛盾を感じるわけですよね。全然自分が変わらない、いやそれどころか自分もそうなんだけど、信じている人たちを見ると 不道徳で性的に乱れた者たちが多くて、彼は誠実な人でしたので何かおかしいと思うわけです。そんな時に彼はイスラエルの神の話を聞いて信仰心を持つわけで、関心を彼は持つわけですね。そして彼は敬虔な人でしたから、敬虔な人は神を敬うわけで、貧しい人々たちに施しをし、日々神に祈る生活をします。でコルネリオはここに書かれている通りに、神を恐れてユダヤの人々に多くの施しをし、いつも神に祈りを捧げていたと書かれています。もう彼の行いを見れば、彼が宗教熱心で誠実な人であったことが分かりますよね。しかし宗教熱心で誠実な人だからといって救われているとは言えないわけです。彼は神を信じてはいました。しかし救い主が誰であるかはまだ知らなかったわけです。イエス・キリストが誰であるか彼は知りませんでした。すなわちまだ救われてはなかったわけです。しかしこのあと救いの言葉、福音を聞いてキリストを信じて救われたことが次の11章の14節見れば分かります。神はご自分を求める人には応えてくださる方です。エレミアの29章の13節にこう書かれています。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。心を尽くして神を探し求めるなら神を見つけるだろうと主はエレミアの29章で言われました。コルネリオはその神を探し求めていました。しかし神の方から彼に近づいてこられます。3節ご覧ください。ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来てコルネリオと呼んだ。彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって主よ何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ今ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。この人は川なめ市のシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。コルネリオは心から神を探し求めている人でした。そのことは彼がいつもいつも神に祈りをしていたことでわかります。すると神は彼に答えてくださいました。ある日の午後の3時ごろ、彼が祈っていると幻の中ではっきりとと書かれてますね。はっきりと。夢ではなくして実際に神の御使いを見た。そのようにはっきりと見たことを強調しています。旧約聖書の時代、神はいろいろな方法でご自分の御心をお語りになったことが書かれています。例えばアブラハムには神は直接お語りになったり、また御使いを通して語られました。でヨセフに対しては夢の中で語られ、モーセには燃える芝の中、また預言者バラムには話すはずのないロバを使って神はお語りになり、エリアにはかすかな細い声でお語りになったことが書かれています。私たちにはどのようにお語りになるんでしょうか。御使いが現れることを期待する必要はありません。また神秘的な何か現象を期待する必要もありません。何か肉声で神の声を聞く、そのようなことも期待する必要はないわけで、神は御言葉の中で、聖書の中でご自分の御心を私たちに語ってくださいます。ですからどうぞ祈って聖書をコンスタントに読み続けてください。神はあなたの思いの中にご自分の思いを御心を置いてくださるんです。祈ると、あるいは聖書を読んでると、私たちはそれを正しく理解し 自分に対して神が語っておられるのかどうなのか、それふさわしく適応できるようになります。で、神はあなたの中にある思い、ある願いを置いてくださるわけですね。そしてその思いがだんだん強くなって消えないようになっていきます。ですから祈りの中で温めていくことは大切ですね。でも神の御心でない単なる自分の願いや自分の欲望から出ているものであれば、祈りながら私たちは神によってこの強制されていくわけです。祈ってると、あ、これは単なる自分の欲求だなっていうのが分かってくるわけです。でも神の御心は祈ってるともっともっとそのことを思うようになり、そして状況が開かれていくわけなんですけれども、神は御言葉の中で私たちに教え語ってくださいます。そして信仰の友を通して語ることもあります。ですから、一人で決めるのではなくして、アドバイスを求めること、そして一緒に祈るということ、大切ですね。また信仰の仲間だけではなくして、時には信仰ない人を通してさえも神は語ることはあります。さらにいろいろな状況、あなたの家庭あるいは職場、周りのいろんな出来事を通して、もしかすると神はあなたに教えておられることもあるわけです。いずれにせよ、神がお語りになることは聖書の教えと反することは決してありません。ですから聖書を本当よく学ぶというのが大切なことですね。さて、ここでコルネリオには神は幻の中でお語りになりました。神の御使いは幻の中で彼のところに来て、コルネリオと呼びました。御使いは神のメッセージをそのまま伝えるものですから、神の言葉を彼は聞くわけです。コルネリオと、彼の名前を神が呼んでくださったわけです。彼は誠の神を知りませんでした。神を求めてはいたわけです。誠実な人でした。神を恐れていました。で、家族全員もそのように神を恐れて生きることを教えていました。しかし神の側から彼に近づいて、コルネリオと呼ぶわけです。私たちが救われたのも、まず神が私たちを選び、私たちの名を呼んでくださったからなんですね。私たちは肉声で神の声を聞いたわけではありません。でも振り返ってみると、あ、確かに神が救いのために、救いに私を呼んでおられたことがわかります。コルネリオ、神が呼んだと同じように、神は私たちを呼び、そしてご自分のもとに引き寄せてくださったから、私たちも救われたわけですね。異邦人のこのコルネリオに対して、御使いがお呼びになりました。そして彼は御使いを見つめていると、恐ろしくなって、主よ何でしょうかと答えるわけですけど、この10章の30節見ると、輝いた衣を着た人が私の前に立っていたと彼は証言しています。そして彼が主よ何でしょうかと答えると、御使いは言うわけですね。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。祈り、行った良いこと、それは神の前に覚えられていることなんです。さあ、今ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。この人はカワナメ市のシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にありますと、御使いはペテロの泊まっているこのシモン、カワナメ市のシモンの家に行くように、彼を招くように具体的な指示をしました。7節、御使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはそのしもべたちの中の2人と側近の部下の中の敬虔な兵士1人を呼び寄せ、全部のことを説明してから彼らをヨッパへ使わした。御使いはコルネリオにペテロを招くように語って立ち去りました。おそらくコルネリオはペテロのことを全く知らなかったことでしょうね。名前さえも聞いたことがなかったはずです。そして彼を招く理由も聞かされなかったし、 その目的も彼は聞かされませんでした。ただそこに人を使わしてペテロを招きなさい、そのことを聞かされて、それでも彼は理由も目的も聞かされなかったわけですけど、コルネリオはしもべたちのうちの2人と彼の側近の部下のうちの敬虔な兵士この1人を、合計3人ですよね、彼らを呼んで見た幻のことを、から全てのことを説明するわけです。こういうことを見たんだけど、御使いがそのように語ったんだけど、君ら3人はヨッパにペテロというものがカナメシモンの家にいるから、その兵はどうやら海辺の家らしいだ、そこに行くように、そのように使わしました。コルネリオは神の言葉に従いました。彼は聞く耳があり、素直で従う心がありました。全部を理解したから従ったわけではありませんね。彼は理解してなかったわけです。ただ神を彼は信じてたし、神を敬ってたし、だから神の言葉を信頼していたので、彼はしもべたちを使わすわけです。で、従ったわけです。そして神の言葉に従うときに祝福されます。9節ご覧ください。その翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時ごろであった。すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に、彼はうっとりと夢心地になった。見ると天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥などがいた。13節。そして彼にペテロ、さあほふって食べなさいという声が聞こえた。先ほどのシーン、映画で言えばワンシーンが終わって、今カイザリアで異邦人のコルネリオに御使いが語ったシーンであったわけです。で、今度は場面シーンが変わって、ヨッパにいるこのペテロへ主が語る様子が今のところなんですよね。で、コルネリオは先ほどのコルネリオの御使いの命じた通りに、ペテロのいるヨッパに3人のものを使わしました。ヨッパはカイザリアから50キロほど南に今度下ったところにある海辺の町で、翌日この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃のことがここですよね。ペテロは祈りのために川なめしシモンの家の屋上に登りました。時は、時刻は昼の12時頃であったと書かれています。敬虔なユダヤ人たちは1日に3度祈りの時間を持ちました。朝の9時、昼の12時、そして午後の3時の時間です。詩編の55編の17節に、夕、朝、真昼、私は嘆きうめく、すると主は私の声を聞いてくださると書かれています。ダニエルの6章の10節には、ダニエルはいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していたと書かれています。このようにユダヤ人たちは夕、朝、真昼と昼に3度神の前に祈りの時間を持ちました。ペテロもユダヤ人として以前の良い習慣はそのまま継続して、朝昼夕と彼は3度の祈りの時間を持っているわけなんですけども、聖書はキリストを信じた私たちには1日に3度とは言わず絶えずと進めています。で、時間は特定されません。もちろん朝昼夕と時間をどっかで決めて、あるいは場所を決めて祈るっていうのはいいことですよね。習慣づくわけですから。で、パターン化すると非常にこのリズムに乗りやすいですのでいいんですけれども、でもそういう時間場所にこだわる必要はありません。聖書は絶えずです。いつでもどこでも イエス・キリストの名によって私たちは父なる神に祈ることができるわけです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神が私たちに願っておられる、望んでおられることであると第一テサロニケの5章の16から18節には書かれている通りですね。私たちは時間場所に関係なくいつでもどこでも神に祈り願うことができる特権に預かっているわけです。さてここでペテロは昼の12時に祈ってたわけなんですけども、彼は空腹を覚えて何か食べたいな、そのように思ったようですね。ところが人々が食事の用意しているうちに彼はうっとりと夢心地になりました。すると天が開けるわけですよね。で、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えたっていう。で、中を見てみるとあらゆる四つ足の動物、地を這うもの、空の鳥がいました。地上のあらゆる種類と書かれてますので、ユダヤ人にとって儀式的に清くない汚れた動物も含まれていました。古い契約、旧約において、旧約聖書の時代、神はユダヤ人に対して食物の規定を定めました。それがレビ記の11章と申命記の14章にその規定の内容が書かれています。清い動物、そして清くない汚れた動物がそこに書かれてて、清い動物は蹄が完全に分かれ反芻するもので、牛、羊、ヤギ、鹿などがそこには書かれています。で、儀式的に清くない汚れたもの、すなわち神の前に生贄として捧げることのできないもの、食べることが禁じられたもの、それは蹄が分かれていても反芻しないもの、あるいは反芻しても蹄が分かれていないもの、例えばラクダのウサギ、岩ダヌキ、豚などがそこには書かれています。なぜ禁じられたのか、その理由はまず健康上の理由、動物はこの伝染病を運ぶから、いわゆる衛生的な面で避けるように、そのことが考えられます。しかし最も大きな理由は、神の民であるユダヤ人たちが異邦人、誠の神を知らない異教徒の人たち、その人たちの習慣に倣ってそれを一緒に食べることによって彼らと親しくなり、彼らの悪影響を受けて偶像崇拝に陥らないために、神はそのように区別を、いろんな規定をなさるわけですけど、彼らを守るためにそのことをなさったわけです。関わるものに私たちは確実に影響されていきます。古い契約ではそのように神はご自分の民を守るために、新しい契約が結ばれるまでその規定がなされるわけなんですけれども、新しい契約ではそのような規定はありません。食物に関して聖書は私たちに禁じていることは何もありません。第一テモテの4章の3節にはこう書かれています。食物は真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものですとあります。ですから何でもあれ、何であれ感謝して食べるように、まあ食べ過ぎは良くないんですけれども、この感謝して食べることが大切なんですね。でイエス様もマルコの7章でこう言われました。外から入ってくるどんなものも人を汚すことはできません。それは人の心には入らず腹に入り排泄されるからですあります。外から入ってくる食べ物が私たちを汚すことはなくて、それは全部出ていくものであり、むしろ聖書は人の内側にあるものが外に出ていって人を汚してしまう、そのように教えています。でこうしてイエス様はすべての食物を清いとされたとマルコの7章の19節には書かれています。すべての食物は清いもの、良いもの、感謝していただくように神によって作られたものなんです。さてここでペテロが見た幻、これには神からの隠されたメッセージがありました。 清い動物はユダヤ人を実へと表しています。神はまず彼らを清め、ご自分のものとなさいました。そして汚れた動物、清くない動物は異邦人を表します。神はユダヤ人だけを清める方ではなくして、異邦人も清め、そしてご自分のものとなさいます。大きな敷布のような入れ物が天から地上に降りてきましたけれども、これはイエス・キリストを表す、そしてイエス・キリストの体である教会をおそらく示しているものでしょう。教会はキリストの体なんです。ユダヤ人がその体に、ペテロがカチャッとドアを開けて2章で入ってきたわけですよね。イエス様が言われた通りにドアが開けられて入ってきた。でも教会っていうのはユダヤ人だけではなくして、ユダヤ人と異邦人のハーフであるサマリア人も8章で門が開かれて入ってきたわけ。次に入ってくるのは異邦人が入ってくるわけですけど、ペテロがその鍵を開けるわけなんです。彼はでもそのことが理解まだできませんでした。だから神はまず最初に異邦人の誠実な人、敬虔な人、神を求めている人、そのコルネリオにお語りになったわけです。そして彼に福音を伝える人、それがドアを開く人、それがペテロであるわけです。でもペテロの頭の中には異邦人は入ってないわけですよ。だって彼らは清くないもの、汚れたもので、お腹を空かしている時にお腹が空いたな、お昼の12時だしで、いろいろと天から見えてくるわけで、今で言うならば、まあ、暗いポテトが見えたり、ケンタッキーチキンが見えたり、マクドナルドが見えたり、もうお腹空いた、いろんなものが見えてくるわけですけれども、あらゆる獣が見えてきて、そうすると清くないものが見えるわけです。清くないものは異邦人を指してて、大きな敷物の中に四隅吊るされて、ユダヤ人だけではなくて、そこには清くないもの、異邦人もキリストにあって一つとされることが、この後はっきりと聖書を読んでいくと分かります。民族の壁、文化の壁、言語の壁、性別、すべての壁を打ち壊し、キリストにあって一つとされるところが神の教会なんです。神はペテロがお腹をすかし、何か食べたい、そのように思った時に、その食べ物の幻を見せて霊的真理を教えられました。ペテロまだ理解してません。すると彼に、ペテロ、さあほふって食べなさいという声が聞こえました。しかしペテロは言った、14節、主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって、彼にこう言った、神が清めたものを清くないと言ってはならない。このことが参加あって後、その入れ物はすぐ天に引き上げられた。ペテロは時々自分の分をわきまえずに失敗をしてしまうことが、私たち福音書を見ると何度か分かるわけなんですけど、例えばマタイの16章で、彼はイエス様が人々を私の誰だと言いますかって言った時に、人々はバプテスマのヨハネ、エリア、エレミアだと言ってます。ではあなた方は誰だと言いますか。はい、主よ、あなたこそ生ける神の子、キリストです。するとイエス様は、そのことをあなたに示したのは天の父です。そのように彼が正しい信仰告白をした後に、初めて十字架と復活の話をなさるわけです。 その時にペテロは、そんなことがあなたに起こるはずはありませんと主の言葉を否定してしまうわけです。するとイエス様はサタンを退け、あなたは神のことを思わず人のことを思っている、その彼のアイデアをサタンから来たものとして退けたことがマタイの16章の22節には書かれています。またヨハネの13章で最後の晩餐の時、イエス様は弟子たちの足を一人一人洗っていくわけなんですけれども、ペテロは自分のところに来た時に、決して私の足はお洗いにならないでくださいと主との関係を否定しました。ここでもペテロは矛盾したことを言って失敗してしまってるんですね。主よという場合、神を絶対的な主権者と認めることなんです。そして自分はしもべの立場であると認めることです。ですから主よという場合には、私はあなたに完全に従いますという意思表示になるわけで、主よと言いながらそれはできませんということは言えないわけです。もし主よというならば、主よその通りです、私はその通りにしますと答えるだけなんです。しかしペテロは何て言うんですか？主よそれはできません、私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと主の言葉を否定し拒否したわけです。するともう一度声が聞こえました。神が清めたものを清くないと言ってはならない、神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが何度あったんですか？3回あったとありますから、神はそのことを強調なさったということ。それからすぐにその入れ物は天に引き上げられました。17節、ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その門口に立っていた。そして声をかけて、ペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねていた。ペテロが幻について思い巡らしているとき、御霊が彼にこう言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りていって、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。ペテロは先ほど見た幻がどういう意味なのか理解できませんでした。今見た幻は一体どういうことなんだろうか。そのように思い惑っていると、不思議ですね。ちょうどその時にあのコルネリオから、最初に読んだあのコルネリオ、それから使わされた3人の人たちがシモンの家を探し当てて、その門口に立って声をかけているわけですね。ペテロと呼ばれているシモンはこの家に泊まっていますか。ペテロは屋上にいたわけで、その声が聞こえてくるわけです。で、彼は幻について思い巡らしていたわけなんですけれども、御霊がって書かれています。神の霊が、聖霊が、キリストの霊が彼に言われました。聖霊は人格を持っておられますから、神ご自身ですから、お語りになるわけですよね。彼の心に語りました。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りて行き、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい、私が彼らを使わしたのです。神はまず異邦人のコルネリオにお語りになりました。それからここでペテロにもお語りになりました。神がお語りになるときは一方だけに語るのではありません。これは神の御心です、だって私はそう信じてるんですから。でも他の人がそのことを確認できないようなことは、その人の独りよがりなんです。自分がやりたいことをただやりたいだけなんです。御霊に聞いているわけではありません。御霊はいつも両方にお語りに なります。それによって、ああ確かに神が語っておられる、そこには平和があります、確認できるわけですよね。最後に21節、そこでペテロはその人たちのところへ降りていってこう言った。あなた方の尋ねているペテロは私です。どんな御用でおいでになったのですか。すると彼らはこう言った。百人隊長コルネリオという正しい人で、神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人が、あなたを自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように聖なる御使いによって示されました。それでペテロは彼らを中に入れて泊まらせた。あくる日ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。ヨッパの兄弟たちも数人同行した。今朝はここまでにしたいと思いますけれども、不思議な神の働きですよね。神はコルネリオに語り、そしてここでペテロにも語って、ペテロは御霊が言われた通りに彼を屋上で思い巡らしていたわけで、幻意味が分からなくて、どういう意味なんだろうか、なんで神は記憶ないものを食べるようにおっしゃるのか、どういう意味なんだろうか。でそんな時に御霊が下に降りなさいというわけで、で降りていって彼らに言うわけですね。あなた方の尋ねているペテロはこの私です。どんな御用なんですか、どんな御用でおいでになったんですか、目的は何なんですかということ。すると彼らは言いました。百人隊長コルネリオという正しい人で、敬虔な人で、彼は神を恐れかしこんでユダヤの全国民に評判の良い人なんです、異邦人なんですが、あなた方はユダヤの全国民の評判の良い人で、あなたをペテロさん、あなたを自分の家にお招きし、そしてあなたから、ペテロさん、あなたからお話を聞くようにと、誰によって、聖なる御使いによって示されたんです。ですから私たちはあなたを訪ねてここに来たんです。ここでペテロは確かに、ああ神が彼らをお使わしになった、御霊が語ったわけですね。彼らを使わしたのは私ですとおっしゃった。で彼は下に降りて確認をすると、ああ確かにそうだ、確信をして、それでペテロは彼らを中に入れて泊まらせるわけなんですけど、これはユダヤ人の習慣に反することでした。ユダヤ人は異邦人と関わりを持たない、交わりを持たない、食事をしないわけで、まして家に泊めることなんてありえないことでした。彼らの教えに反することでした。しかしペテロは、神はペテロが異邦人を受け入れることができるように、今まで見た通りに徐々に神は彼の心を変えていくわけですね。まず彼の働きはエルサレムだけでしたけれども、迫害によって散らされた人たちが、特にピリポがサマリアの人たちに伝えると、そこでリバイバルが起こるわけじゃないですか。でピリポはペテロとヨハネを呼んで、それを確認させるわけですけれども、ペテロとヨハネ手を置くと聖霊を受けるわけです。異邦人とユダヤ人のハーフのサマリア人のところに彼は行きました。そしてこの9章の前半では、ユダヤ人が汚れた仕事として忌み嫌っていた川なめ師、そのシモンの家にペテロは泊まるわけですよね。そして今異邦人が来たわけなんですけど、その異邦人を受け入れて、なんとその異邦人を中に入れて泊まらせるわけです。でそれから翌日ペテロは立って彼らと一緒に出かけて行きました。ヨッパの兄弟たち、信仰の仲間です。ユダヤ人なんですけれども、クリスチャンとなった人たち数人も同行したと書かれています。神がペテロに見せたあの幻は、異邦人に対するペテロの偏見を取り除くためでした。来週の箇所でいよいよ異邦人へのドアが開かれ、異邦人も救われます。 神は人を偏って見ることのない方です。どのような国の人も、どのような状況、どのような環境にある人でも、イエス・キリストを信じるなら誰でも救われます。あなたの罪は許されているでしょうか。聖書は罪が許される方法はただ一つ、神の一人子イエス・キリストを信じる信仰だけなんです。この方を信じるならば誰でも罪が許され神の国に入れられます。そして神の国は全ての人に開かれています。神は全ての人が真理を知って悔い改めに進むことを望んでおられます。そのために福音が伝えられなければ誰も聞くことできないし、聞かなければ信じることできません。誰が伝えるんでしょうか。すでに聞いて神の国の国籍を持った私たちしかいないんです。もうすでにドアは開かれました。ユダヤ人たちに開かれ、そしてサマリア人に開かれ、さらに異邦人に対してすでに開かれて、私たちもその開かれたドアから福音を聞いてイエス・キリストを信じて神の子とされたことをまず感謝しましょう。そして感謝するだけではなくして、そのドアから入らない限り、福音を聞かない限り、イエス・キリストを信じない限り、罪を持ったまま誰一人神の国に入ることはできません。神は全ての人が救われることを望んでおられます。私たちも聖霊によって、助けによってこのイエス・キリストの福音を述べ伝えるものとさせていただきましょう。自分の力ではなく、聖霊が私たちを助けて語らせてくださることを信頼して語り続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの大きなご計画をありがとうございます。ペテロを用いて天の御国の鍵をあなたの民であるユダヤ人たちに開き、そしてサマリア人に開き、さらには異邦人に対して、そして私たちに対してもそのドアを開いてくださり、私たちも福音を聞いてイエス・キリストを信じて救われたことを感謝します。どうぞ私たちを用いて周りの人たちにあなたのこの良い知らせを伝えさせてください。イエス様、あなたしか救いはありません。私たちはいつもあなたの声に聞いて、あなたの声に従って歩めるように、どうぞ御言葉で私たちを満たし、あなたの御霊で満たしてください。今週も主が私たちと共にいてくださいますように、私たちを守り導いてください。そしてこの教会を、この群れをあなたが守り導いてくださいますようにお願いします。イエス様の御名を通して感謝してお祈りします。アーメン。